それでは今日御言葉を開いてまいります。第二コリント人の手紙の12章の7節から少しそこに用意しています。これを少しお読みしましょう。
では3、はい、あなた方はキリストの体であって、一人一人はあくまでも神なのです。そして神は教会の中で人を信じるように任命されました。すなわち第一人称、次に預言者、次に教師、それから世間の他の者、それから私の者の者の者の者の助けるもの、恐れるもの、意見を語るもののためです。皆が人でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が私の者の者でしょうか、皆が私の者の者の者でしょうか、皆が身を語るでしょうか、皆が受け取るでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私は我らの皆さんの無事を示してあげます。この前半の御言葉ですけども、あなた方はキリストの体であって、一人一人はなく神なのですと、これに書いてあります。教会というのはですね、エペソスの中に、教会の頭はキリストであって、そして教会はキリストの体であって、そしてキリスト、イエス・キリストが十字架によって成し遂げられた素晴らしい御業を、この地上で体である教会、私たち一人一人がその技を述べ伝えるために、私たちは教会に集められている。ですからキリストは頭であって、私たちは体、教会は体、すなわち体は行動するんですね。歩きもするし、そしてまた手を差し伸べるし、そしてアルミの人はですね、頭はそうだけども機関として、アルトは語りもするし、そして神様の福音を聞きもするし、そして見て神様の前に、祈りもするし、そういうようなのがキリストの体なんですね。そしてキリストの体として私たちは、行動するときにバラバラの行動をしているならば、何の成果を得ることはできないと思うんですね。で、一人で仕事をするならば、それは一人の責任ですけども、一人でコントロールできますが、何人もの人たちが集まってキリストの体を形成し、神様の技をするときには一致していなければならないと思うんですね。手の右手がこっちを右手より、左手がこっちを向いていたら、二つの道具を持ってですね、このそれをバラバラに動かしたら何もできないように、統一してですね、体というのは動かなければならないと思うんですね。でその時に、私たちをキリストの頭とキリストにつなげて、神様の御心によって一つに統制する力、統制するお方が、神が私たちに与えていらっしゃる聖霊様なんですね。ですから、イエス様を信じている私たちクリスチャン全部内側に聖霊様を宿しています。そして聖霊様は、一人一人の内側にいらっしゃることを見に、一人のキリストの中にあって、この聖霊様は働いてくださいます。ですから聖霊様がいらっしゃり、聖霊様に私たちが捉えられて行動しているならば、何十人用が何百人の教会、何百人のキリストの体であっても、一つの神の技をすることができるんですね。この聖霊様が私たちの人生の中に、私たちの魂を養って、私たちのすべきことを示してくださいます。また聖霊様は私たち個人の生活においてもですね、神様の御心を私たちに教えてくださって、そして神の御心が実現し、そして祝福を手にすることができるように、私たちにいろんな力を私たちに与えてくださる。今日お見せしました御言葉の中にもですね、ここに使徒教師預言者というのもありますが、信仰のたも、次の御言葉ですね、この次の。ね、奇跡を行うたまもの、異言と明らかし、いろんなたまものをですね、神様は私が与えていらっしゃいます。それを私たちが使うことができ、それを用いて自分の人生において神様の祝福を手にすることができる、教会の働きをすることももちろんやりますけども、私たち一人一人の信仰生活においても、神様の力とその賜物が、知恵が、力が、この現れるように聖霊様は私たちのうちが働いていらっしゃる。この聖霊様に委ねて生きるときに、私たちは初めてクリスチャンとして神様の喜ばれる人生を歩むことができる。聖霊様に委ねることをして、初めて私たちはクリスチャンとして神様の力にあふれて、そしてその人生において
ある意味では勝利者として私たちは生きることができるんですね。ですから聖霊様をもっともっと私たちは認識、そしてですねこの方を深く知らなければならないと思うんですね。まずそういう意味において今日はですね第1番目に聖霊様の働きについて学んでいきたいと思います。まずですね聖霊様はこの地上にいらっしゃった時に何をするためにいらっしゃった使命は何でしょう。それぞれの一緒の発説の中にしかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けそしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる。マルコの文書の中にもそれからイエスは彼らに言われた全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べてありなさい。イエス様が地上にいなかった時にイエス様のなさったことは全人類を、救う、そして神の福音を通して神様の御心がこの地上で実現するためにイエス様はこの地上にいらっしゃいました。そしてイエス様を信じている私たちクリスチャン、そのうちにいらっしゃる聖霊様もこのイエス様と同じような使命と働きを持ってこの内側にいらっしゃるんです。そしてこのイエス様が私たちに使命を与えていらっしゃる福音を伝えなさい、神様の福音によって生きる人々をこの地上で探し求めてその人たちを導きなさい、教えなさい、バプテスマを与えなさいというこの命令は、命令に従うときに私たちは私たちがこの地上で生きている、生きる本当の目的に私たちは出会うことができるんですね。そして神様の御心に従って生きるときに私たちが今生活している全ての環境において神様が祝福を持って私たちを豊かに導いてくださるんですね。神様の御心の心があって、そしてこの御心は決して私たちのね、私たちの思いと反するものではない。私たちが救われたんですから、この恵みをいただいたら当然、この恵みを人々にも語りたいという証をしたいという気持ちが起こっていると思います。神様の御心に従って生きるときに、その代わりではなく代償ではないんだけども、神様は、神の御心に生きる私たちをこの地上においても祝福された人々とし、また勝利ある人生を私たちに与えてくださるんですね。だから聖霊様という方はですね、1番にも2番にもですね、全世界に福音を述べたいキリストの技をするために私たちのうちに臨んでいらっしゃるから、だからその働きを妨害するわけです。聖霊様、あなたは宣教の、ね、例だから宣教したい、伝道したいと思うけども、私にはその無視はないんです。私にはそれは関係なくて。ただ聖霊様、あなたがくださるところの知恵とか力とか、この地上における勝利とか、イエス様のね、あらないとか、そういうところだと私は欲しくて信仰生活を持っているんですかと、ですと、はっきり言ってしまうなら聖霊様、悲しんで私たちの人生に力を及ぼしてください。聖霊様、あなたが宣教の霊であり、全世界に神の技をしたいと願っていらっしゃる、それは私賛成します。私もその恵みによって救われてるんですから、決してそれに反対、ね、反対するので、それは賛成します。と、そのように聖霊の働きを認めるんです。そして私は弱いものですけども、もしあなたが語れと言えば語るし、もう出て行って証しをせよと言えばしますので、聖霊様、自由に私をお持ちくださいと言えば、聖霊様はですね、私たちの持っている知恵と力を見てですね、私たちにふさわしい働きの証の場所を見せてくださる。そしてそれをそのところで私は神様を信じるクリスチャンであることを人々に、ね、大胆に述べ伝え、で語るべき時にはイエス様のことを語り、そしてできる範囲においてベストを尽くして礼拝を捧げ、そして祈りを捧げ、聖書の御言葉を読む時にその結果として、神はですね、聖霊さんを通して、私たちの人生に祝福の霊として、私たちのなすべきことを全てにおいて、祝福を私たちは与えてくださる。ですから、そういう意味において、聖霊様がこの地上にいらっしゃる、私たちのうちにいらっしゃる聖霊様の願い、思い、目的、使命は、宣教であり、救われるクリスチャンたちがたくさん生まれることを、神はですね、聖霊さんを通して願っていらっしゃる。これをまず知らなければならないと思います。先ほども第2番目は先ほども言いましたが、聖霊様は道具でありません。私たちの意のままに動かれる方ではいらっしゃいません。 ご自分がご自分の意思を持って、そしてご自分の願いを持って働いていらっしゃいます。まあ逆に言えばですね、こういうことで言うとね、聖霊様は神でしょう。私たちは神様、神様右向いてね、神様左向いてね、神様今ちょっとね、目つぶっとってね、神様悪いけどちょっと向こううるさいからちょっと動いとって、そんなことは私たちは言えないと思うので、ね、神ですから。それと同じように、神様の前に畏敬の念を持ってですね、私たちが接しているように、聖霊様も、ね、神であり、神様ご自身でいらっしゃるので、畏敬の念を持って、この方のご意思を尊重しなければなりません。聖霊様がね、そこは誰といえば、私たちはそれに逆らってはいけない。聖霊様はですね、私たちに、よっぽどのことない限りそこ行ってはいけないとか、それはダメだと言わないんです。私たちがそこに行ったら、足を踏み外してしまって、ね、本当に苦しみと地獄と悪魔の罪の斜めに捉えられるときにストップするんですね。それ以外は、あなたの好きなように、ね、人生右に行こうが左に行こうが、まっすぐ行こうが、とどまろうが、で、それはあなたの自由にしなさい。で、あなたがいつも神様の前に信仰を持って、善に生きよう、そして神様の祝福の中に生きたいと願うならば、何をしても、聖霊様は私たちのすべきことを祝福してください。でも、第2番目に言いましたように、神様でいらっしゃる聖霊様の意思は、絶対に私たちは逆らってはいけないんですね。そして、聖霊様はですね、聖霊様は私たちに祝福を与えてくださるために、いろいろな、第3番目ね、いろいろな現れをもって私たちに働いてください。ヨハネの福音書の7章の37節から39節を読みしますと、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。ここにありますように、誰でも乾いているならば私のもとに来て、その乾きを聖霊の水によって潤していただきなさいと言います。そんな言葉がヨハネの4章の中に、4章14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。この御言葉はですね、こっちはヨハネの4章は、サマリアの女ですね、人生に乾きを覚えている、人生は思う通りにいかない。あのサマリアの女は5人も6人も夫を書いていますから、よっぽど知恵があり、力があり、魅力があり、そして生活ができる能力のある人であったと思うんです。でもそれだけ能力と力と、この力、この生きる望み、生きるいろんな能力を持っていても、ね、幸せを感じたことはなかった。イエス様はその女性の渇きを見てですね、あなたが私のことを知り、私が与える永遠の水を知ったならば、あなたの方で求めたことであろうと言ってるんですね。つまり、人生の渇き、私たちはいろんな人生の渇きを覚えます。その全ての渇きに潤いを与えることができるのは、神が与える生ける水である聖霊様なんですね。私たちの人生に充実感を与える、生きる充実感、そして人生の渇きを潤すのは、この聖霊様を通してのみしか私たちはそれを得ることができない。まあ、さっき前がですね、信仰を持ってですね、今度は聖霊のですね、恵みのことについて明かしてくださると思うんですけども、この間も聞きましたけども、聖霊のね、バプテスマ受けたら1週間ね、ご主人は未信者ですけども、ご主人に対しても話をするときに異言が出てしまって、1週間は語れなかった。普通の日本語は出なかったと言いますね。まあ、それぐらいですね、私たちのうちに住んでいらっしゃる聖霊様は、私たちが心を開くならば、私たちの体を完全に支配することができるぐらいのすごい力を持っていらっしゃるんですね。私たちの意思を超えて、私たちの力を超えて、私たちを解放し、私たちを支配し、影響を与える方がおできになるのが聖霊様なんです。そうですから、聖霊様はまずここであるように、すべての人生の渇きを癒すお方だ。知恵がないという人生の渇き、ね、愛がないという人生の渇き、どうして自分は人を許すことができないかという人生の渇き、無能力、そのような、そういうものを、ね、全てにおいて、私たちは聖霊様を通して、私たちはそれに解決を得ることができるんです。 第2番目に、今度はですね、聖霊様はですね、火だというふうに書いてあります。首都圏の2章の3節。また、炎のような置かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまったと書いてあります。火というのはですね、何を私たちにもたらすでしょうか。火はですね、ホレブの山で、モーセが燃える芝の中、燃える芝、その炎の中で神様にやっていますよね。そこでモーセに出エジプトをする素晴らしい使命が与えられました。火というのは神様の臨在を表しているんですね。私たちがですね、信仰生活をするときに、クリスチャンとして信仰生活するときに、神様がいつも私と共にいらっしゃるという臨在感がなかったら、私たちは信仰生活できないと思うんですね。神様が私と共にいらっしゃるから、ね、この仕事もこんなことも私は乗り越えていける。神が私と共にいらっしゃる。これは大きな私たちの人生を生きるための力の源になっていると思うんですね。たとえ私が失敗したとしても、私と共にいらっしゃる神は、私を決して見捨てることなく、そして神様と共にいるならば、万事愛働いて益としてくださると私は信じることができる。神様がそこにいらっしゃるからの上に、過去であろうが現在であろうが未来に起こる全ての出来事において、私にとって悪いことは起こらないと私たちは信じることができるんですね。ですから、聖霊様が炎の火のように私たちの内側でいらっしゃるということは、神様の臨在を持って私たちを支えてくださっているという実態に私たちは体験することができるんですね。次に、第一列国記の18章の37と38節、この辺りです。エリアのお祈りに神は火を持って答えたということ。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げるものになると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私はこれは全てのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください、主よ、私に答えてください、この神があなたこそ、主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると地の火が降ってきて、全焼の火と焚き火と石と塵と焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまう。エリアの状況は皆さんご存知なので、あまり説明してませんが、周りは全部、エリアが全部、偶像崇拝者ですね。イスラエルの民族のために全く死に対する、イスラエルの神に対する信仰を失っている状況でした。ですから、エリアはもう多くのですね、アシカとバールの遺伝者たちにも囲まれ、そして、この偶像を拝む人々に囲まれ、ただ一人で孤立無援で神様の前に祈りました。で、ここで神様が答えてくださらなければ、エリアは即座にその命を奪われてしまい、イスラエルの神の名は地に落ちてしまう状況でありました。エリアはそこで一人で祈りました。火を持って神は答えたときに、全ての人々の心が翻って、イスラエルの神をですね、彼らは改宗してイスラエルの神を崇め出したんですね。だから、私たちのうちにあさる聖霊様は、内側で私たちを支える火となって臨在を与えるばかりでなく、私たちの祈りに応えて、神の臨在をいろんなところで表してくださるお方でもあるんです。ですから、ある意味で私たちは、ね、祈りをしています。クレアポンプを通して、神様の、恵みをですね、私たちは祈っています。癒しを行わせてくださることは、神様、あなたが生きていらっしゃることを、多くの人々が知らせるために必要なことであると私たちは祈り求めています。問題の解決を、本当に私たちは、教徒として私たちは、早く問題の解決をしてほしいと願っています。私たちが祝福されたり、それももちろんありますが、神様、あなたの栄光、あなたがご臨在していらっしゃることを見せてください。私たちと共にいらっしゃる神は、この地上の王の王よりもはるかに上にいらっしゃる栄光の主でいらっしゃることを見せてください。主の臨在を表してください。私たちがしているのではなくて、私たちのうちにいらっしゃる神が私の事業をしているんです。 私の家庭を導いているんです。私の人生を導いていらっしゃるんです。これを神様表してください。これはですね、聖霊の義による素晴らしい、それは臨在の証なんですね。聖霊様は私たちの内側に人となって現れ、私たちの人生の困難に人となって解決を私たちに与えてください。第3番目は、一人の二章の二節ですね。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの怒り全体に響き渡った。次は第3番目は風という働きを聖霊様が持っていらっしゃるんですね。風というのはですね、どういうふうな働きがあるでしょうか。風を見ますとですね、昔あのイソップ物語ですかね、お月さんの周りにあの雲が通ってきたら、ね、あのお月さんよりも雲の方がね、あの光があるね、お月さんの光を隠してしまう。で、雲さんに、あなたは痛いですね、お月さんを隠してしまうなんて、あなたはすごい力を持ってますよ、ね、ほな雲さんが、今もう雲、私なんかね、もう何の力もありませんよ、風が吹いてくると私は飛ばされてしまうんですからという、なんかそういうイソップ物語があったと思うんですね。ね、風というのはどんな雲でもどんな嵐でもそれをですね、押しのける力があるんですね。私たちの心の中もですね、もう私たちの見ている天候と同じだと思うんですね。太陽がポカポカとね、この明るく照らしているような本当に、ね、楽しい時もあれば、ね、雲がその太陽を塞いでしまってですね、そしてね、何て言いますか、心を塞ぐような時もあるし、そして雲もですね、黒い雲がやってきて、もうね、涙のように大雨を注いで私たちの心を悲しませる時もあれば、ね、雷が稲光によって私たちの心が疲れるような、もうドキドキするような時もある。でもですね、ここに、ね、もし私たちが風を操ることができるならば、ね、怪しい雲も、雷を、稲光を通して私を恐れさせる雲も私たちを吹き飛ばしてしまうことができると思うんですね。聖霊様はそれにしてですね、私たちの人生にやってくる災いをもたらすいろいろな問題を吹き飛ばして、何もかも、あたかたもなく私たちを、この会をする力を持っていらっしゃるんですね。聖霊様はですね、私たちに力を与えて、そして私たちにその人生の困難を乗り越える力を私たちにいつも与えていてくださいます。ヨハネの16章の7と8節を見るとここにはありませんが、イエス様はこう言いました。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。その方が来ると、あなた方に知恵を与え、真理を悟らせ、あなた方に知識を与えてくださいます。私たちの人生の悩みというのは、知恵がないから悩んでしまう。悟りがないからいろいろおろおろしてしまう。すべてのことによって正しい知識を持っていないので、私たちは地位から来る現実の出来事によって、その信仰がぐらついて私たちを恐れてしまってしまうんですね。私たちは聖霊様がいらっしゃるならば、私たちに知識を与え、知恵を与え、真理を悟らせてくださり、そしてこの患難の後にやってくる神様の祝福を私たちに、希望をですね、私たちに与えてくださるんです。さらに第4番目には、聖霊様は油のという。第1ヨハネ書の手紙の2章の27節に、あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方の日中にとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要はありません。羽の油が全てのことについてあなた方を教えると書いてあります。油というのは聖書の中では、祭司たちは油注がれて神様の働きのために聖別されました。そして聖書の中には、特別な王様、特別な預言者、イエス・キリストを信じている神の子供たちも神の油注ぎが私たちに与えて注がれていると思います、ね、つまりそれは油が注がれている私たちは世の中から聖別された存在なんです。油が注がれたものは聖なる祭司なんです。聖なる神の家族なんです。聖なる神の子供なんです。つまり私たちは 油注がれているがゆえに私たちの祈りは、いや私たちは神の御元に出ていき、私たちは神様に願いを捧げることができる。偶像の中にいる人たち、サタンの支配の中にいる人たち、罪に蹴られて罪に取られている人たちは、何一つ神の御元に出ていくことができないばかりか、どんな願い事も神様は祝福をシャットダウンしてですね、祝福を注ぐことができない。でも私たちは聖霊の油を私たちのうちにいらっしゃ受けているということは、神様は神様の前に私たちの名は認証されているんですね。イエス・キリストの名によって私たちの名前は、ね、オールフリーで神様の御元にそれをですね出ていくことができるんですね。ですから私たちは神様の子供としてどんなことにおいてもですね、願いを捧げ、その祝福を私たちは神から受け取ることができる特権が聖霊様の油注ぎの中によって私たちはいただくことができているんですね。この意味でですね、私たちは聖霊の働きによって神様の祝福を私たちはいただくことができるいろいろな現れを持っています。水であり、永遠の水を私たちは、水をいただくことができます。火を持って神の臨在をですね内側に感じ、そして人々にその臨在の技をですね見せることができる。風のように私たちの人生に悪い考えがやってきてもそれを飛ばして、それを私たちの心を全く清めることができる。そして油を持って私たちは神の御元にいついかなる時も出ていき、その窮状を伝えて祝福をいただくことができる。この意味でですね、聖霊様が私たちの人生の中にいろいろな力と働きを持って働きを持っていらっしゃいます。そして聖霊様は神様と私たちをつなぐ一つのタイプであります。聖霊様、聖霊様の名前の中に交わりをする、神と私たちを行ったり来たりをする働きを聖霊様は持っています。私たちが祈り、聖霊様がその祈り願いを受け取り、そして神の身元に持っていき、そしてイエス・キリストの祈りによって神はその祈りを聞いてくださるんですね。ですから私たちはどんな時もこの聖霊様の働きを認めて歓迎して、そして聖霊様、今は水ですよ。聖霊様、今は火を持って神の臨在をしてください。聖霊様、今は風となって私の心の中の不安な心を全部取り留めてください。聖霊様、今油を持って、油注ぎを持って神の前に願い事をしますよ、聞いてくださいよ。私たちは聖霊様により頼んで、そして神の生活を送ってまいります。お願いします。愛する天のお父様、あなたの恵みの中に今日礼拝をさせることができ感謝します。お一人お一人がうちにいらっしゃる聖霊様にますます助けられて、力強く、そして望み希望にあふれて人生を歩むことができるように導けてください。どうぞ自分の手や自分の能力や自分の学歴や自分の持っている知恵により頼むことなく、聖霊様に全てを委ねて、聖霊様から教えられた通りに物事を進めることができるように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。